まよちぃです。
みれいことまゆみろです。
はい、ということでゴールデンウィーク、すごい昔の話だけど、
そうね、まあ、放送してる頃にはね結構前の話になってる。
前の話だけど、ゴールデンウィークどうしてた？
まず、前半の方でまたちょっと私腰が腰が痛くなって、U-NEXT であのワイルドスピードシリーズを見る日々だったんだけど
面白いよね、
そうそう、面白いなっつって言ってこうやって思いなが
ら、
そうそうそう見てて、ゴールデンウィークの最終日
6日
かな、月曜日だったかな、になんかうちの去年結婚したうちの弟夫妻と、で奥さん、向こうのご両親と、奥さんのお姉さん夫婦っていうのが、でうち一人3歳ぐらいの子供がいて、バーベキューすることになって、それが大変だった。
なるほどね、でも有意義ではあるよね。
そうね、ずっと3歳の子と遊んでた、
それが幸せ、平和、それがいいよ。私ね、ゴールデンウィーク普通の日だった、
でしょ、そう思った思った、
ゴールデンウィークない、
まずあったっていうの、まずなかったでしょっていうのからなんだけど、
最後にゴールデンウィーク経験したの多分高校生、
疲れ様やで、
いやでもね、逆に思うのよ、なんか皆さんでさ、もう5日6日のあたりからさ、なんか憂鬱みたいな感じでさ、テレビとかでめっちゃやってんじゃん、ツイッターとかでもさ、はぁ、みたいな、私別にいつものように普通に仕事してたから、何ら憂鬱ではないわけ、
そうだね、
みんながその月曜日に、月曜日まで、そうそうそう、火曜日からでしょ、私火曜日から休みだったの、
うん、母だ
じゃん、もうみんな頑張ってねみたいな感じで思ってたけど、
さあ社会へお帰りみたいな、
はい、私は休みだけどね、
私は社会からさよならみたいな、
私は休んで病院行くけどね思ってたけど、ってことで、はい、この番組は日々妄想ばかりしている私たちの好きなことだけ、やりたいことだけと偏った愛が重め、
いろんな偏った愛と妄想トークをごちゃ混ぜに無視構成で自由に放送しています。
それではそんなマブルマーブルを一緒に楽しめることを願って、
今回のマブルマーブルもよろしくお願いします。
マブルマーブル、
メインパーソナリティのマヨチーです。
マエミロです。
アシスタントのハイジです。
はい、ということで、前回の V 講座中級に引き続きアシスタントのハイジ、私の中学生からの同級生のハイジが来ております。
はい、
ということで
よろしくお願いします。
ありがとうございます。今夜のごちゃ混ぜトークはですね、私のやりたいことの回 V 講座上級ですね。
上級、はい、
バンドマンと付き合う方法あるある、
イエーイ、実践編、
実践編前回の中級の時に、バンドマンの彼女になるとこんなことあるよっていうね、お話ししたと思うんですけど、今回は実践編、付き合う方法ですね、本題に入る前に毎回毎回言いますよ、
要注意事項ですね、
要注意事項よく聞いてくださいね、V 講座といってもおすすめの V 系バンドや、歴史など一切いたしません、裏の裏側をお話ししたいと思います、今からお話しする内容は自分が経験したものと身近で見ていたものとあり、全部が全部私の実体験ではありません、そして個人差がありますので、そこら辺を全てご了承ください。そして2000年前半の話なので、今はいろいろ変わっている場合もあるのをご了承ください、今も令和ですから、もうこれすごい昔の話ですからね、だいぶ変わってると思います。まあね、中級上級とそれを聞く前にまず初級編をね聞いていただけたらなと思います。いろいろ専門用語など出てきますのでね、初級ではそちらを紹介してますので、
何回目なんですかそれ。
第11回です、はい、ということで、V 講座上級、 V 系バンドマンと付き合う方法あるあるというのを話していこうと思います。
はい、
シャス、
シャス、もう一度言いますけれども、個人差のあるお話なので、全てのバンドや全てのバンドマン、彼女が当てはまる場合とそうじゃない場合があるので、よろしくお願いいたします、ね、
シャス、
はい、早速なんですけれども、
おい、
はい、
問題です。
いきなり、
提言、
やばい、
イメージだとどうやって付き合うと思いますか。ハイジさんはちょっとここ微妙なんですよねこれ
微妙とは、
まあ言うても私もハイジももともとバンゲだし、
あ、そうだよね、
そういう経験もあるから、
ベースの彼氏いたんだもんね。
そうそう、だから
あれあれあれ、
まあ、マリオちゃんどういうイメージ、
あれあれ、まあだから中級編でも言ってたけど、その純粋になんか普通にこう出会ったパターンと、ファンから始まってこう行ったパターンっていうので、もうやっぱ後者で、ファンからこうやって入っていかにお近づきになるかっていうので、 まずそっからの情報収集とかなんかそういう周りをこういかにこうやって固めてからなんかいざ戦場へみたいな戦国無双じゃんみたいな海戦のホラー街がね
本当もかいなんでということで、まあ、それがイメージだと、う
ん、イメージ
でもまあ大半の人がそういうイメージだと思う、はい、私もやっぱりバンギャ成り立ての頃っつうのは、う
ん、
そういう有名のね、うん、そのメジャーバンドを追っかけてた時なんていうのは、うん、彼女なりたいなと思ったらなんかそんな感じかなみたいなイメージはあったんですけど、そうだよね、
そうですね、ありますね、
大体がなんかちょっといいなと思ったら、うん、なんかよく夢小説とかにありがちなさ、なんかファンレターいっぱい送ったりとかその出待ちしたらつながれるんじゃないかなみたいな、
そうそう、だからなんかガンガンガンガン、うん、
ガンガン行ったらみたいな
行くイメージがあるんで、
うん、もちろんいろいろパターンはあるんですけど、うんうん、バイト先が一緒とかね、初級編でも言いましたけど、うんうん、バンギャーまあ面問わず、うん、その V 系方面は、うんまあ、出会い系の桜の仕事が多いと、うんまあ、バイト先が一緒とかね、うんうんまあ、打ち上げ後にそのままとか、まあ、ナナみたいな出会いとかね、まあ、いろいろあるとは思うんですけど、え、
電車の中で新幹線の中で乗り合う
はいナナですってナナちゃん私もナナって言うんだみたいなさ
本当ですか、
なんか友達の友達が V 系のバンドマンだったとか、ねうんうん、あると思うんだけど、まあ、大体の人が、まあ、紹介とか
うんうん
まあ、飲み会合コン、うんうん、これ合コンもですね、初級ではやらなかったんですけど面婚逆婚になっています、
へえ、
まあ、バンドマンの面婚で面婚、うん、逆婚っていう、うんまあ、そういう時代がありました、うん、私の時はね、はい、で今はね SNS たくさんあるからね比較的そのつながりやすいと思うんですけれども、うんうんうんうん、私がねバンギャだったバンギャ全盛期だった時代はですねミクシーとかツイッターよりもそういう専門の出会い系サイトがあったんですよ、すごくたくさんあったの、
はい、全然知らない
VK バンドマンと出会う出会い系サイトっていうのがもう何十個もあってその当時はね、
はい、
だ
からそこで普通の出会い系のようにその出会うか、はい、またはその面婚やりますとか逆婚やります、
うんうんうん、
で都内の何々で大体何ぐらいからいつどこでやるんで3人ぐらい面さんいませんかとか、うん、そういう感じで、まあ、面婚募集っていうのがあったんです、
すごいね、
そうすごいたくさんサイトあったよ、うん、ではここで問題です、うん、今までの、復習を含めた問題なんですけども、
はあ、覚えてます、
マイルドちゃん大丈夫かな、
頑張る
今の大阪直美でいいかな、私頑張る大阪直美でいいかな、いきますよ問題です、今から言う単語をねこれ意味わかるかちょっと紐解いてください、25歳都内住みおねぎゃです、長身晴れ髪の知名度面さん月10密いけます、これどういう意味か、
おねぎゃ、お姉さんバンギャ、うんうんまあ、成人してますみたいな感じかな、
都内住みおねぎゃです
の、うん、ネギャです、
で長身派手髪の知名度面さん、
そのままでも意味で長背高くて、うんうん、髪が割と奇抜な方で、うんうん、なんて長身派手髪
知名度面さん、
ある程度知名度があるる面ってことですね、バンドの面、
うんうんうんうん、月10密いけます、
月10万円見つけます、
正解です、
イエス、
まあ、25歳都内に住んでいるおねぎゃ、おねぎゃっていうのは、yes. そのお姉ですね、
あ
お姉系の
そっちのお姉さんだ、はいはいはい、
まあ、だからキャバ嬢みたいな感じのことを、うん、でバンギャのことおねぎゃっていうん
ですけど、はいはいはい、
まあ、おねぎゃですと、
うんうんうん、
で長身、まあ、背が高くて派手髪だからまあ青だったり赤だったりの知名度面さん、そこそこ知名度があって有名な面さん、うんうん、バンドマンの方、うんうんうん、私月に10万円見つけますっていうね、よく覚えてましたね、
うんうん、そうですね、もうバンギャじゃないですか、
うん、もうバンギャですね、
まあね
まあこれはね実際ね、見つける子が有名なバンドマンを探す場合に、まあ、実際ねこの出会い系サイト、こういう V 系の出会い系サイトに書き込む際のやり方っていうか歌い文句なんですけども、うんうんうん、簡潔に自分の情報そして相手の情報と関係性を書くんですね、求めるんですね、まあ、出会い系なのでバンドマンだけじゃなくてバンドマンのふりをした、まあこれ初級でも出ましたギャオ、
うん
はい、バンドのファンの男の子ギャオですねが潜んでいたりといろいろありますけども、これね当時ですけど実際まあ8割9割以上が本物の VK バンドマンで、中には 本当にメジャーな、ね、人結構いたんですよ。メジャーな人も出会うとこがなかったから、
いやなんか今は分かんないけど、うん、すごい時代だね。
本当に使ってて、うん、まあここ絶対 P 入れるかカットしてもらうんですけど、
マブマブ
バカみたいなオタクの私でも知っている感じじゃないですか。
それこそあそこまで知名度がいっちゃったりとかして、うんうんうん、変な性癖があったりとかすると、例えば
変に彼女があるってことだね、
こういうところで手っ取り早くお互いに秘密守りましょうねっていう、うんうん、では、引き続き問題です。当時バンギャ界隈でバンドマンが引っかかりやすいとされてよく書き込みされていた歌い文句があります。はあ、今からそれを言うんですけれども、これのどこがそう思わせるのかお答えください。これ今から言う言葉なんですけども、うん、どこが引っかかりやすいのかっていうのね、そう気になるポイントを挙げてほしいんですけども、はい、なんでこれ引っかかっちゃうのかなっていう、うん、できますね。21歳都内住み色白巨乳、普段はカジュアルですがおねえも来ます。 M なので結構尽くすタイプですというこの書き込みなんですけども、どこが一番こうバンドマンがあれって思うのかっていう。はい、ハイジさんどうぞ。
巨乳。
わあ、まゆみろちゃんあります、
ね。
もう一回読みますね。21歳、都内住み、色白巨乳。普段はカジュアルですが、おねえも来ます。M なので結構尽くすタイプです。っていうこの書き込み、この歌い文句ね、この当時めちゃめちゃ流行ったんですよ。これも引っかかりやすいですよっていう、当時これしか書かれてないって言われましたから、ね、
もはや全員同じ、
もはやみんなこれになっちゃった時もあったんですけど。
でも、うん、なんかその普段はカジュアルだけど、うん、おねえも来ます、うん、っていうのがなんか引っかかってて、
なるほどね、
なんだっけその おねえもしますっていうのがそのさっきおねえがなんだっけと、あの
キャバ嬢みたいな、
キャバ嬢みたいな
おねえ系、
うん、もしますっていうことは、うん、パッと見そのじゃあ連れて歩いて来てる時かなんかに、うん、なんかいかにも面が連れてる彼女、うん、女っていうのがない感じの方が好まれる。
正解は全部です。
へえ。
まあまずこれね、さっきの密度とは違ってですね、うん、まず相手に求める条件を書いてないんですよ。
あ、これなるほど。
さっきはその有名面さん羽紙とか言ってたけど、これは自分の情報しか書いてないんですよね、うんうん、まあ、まずその求める条件がないのが一つ目のミソなんですけども、
う
ん、例えばね、自分が物件を探している時に、はい、例えば女性限定とか何々限定とかって記載があると、例えば物件がいくら好条件だとしてもいけないじゃないですか、うんうん、当てはまってないから、うん、自分がね、でなかなかしっくり来ない中でこれだけ条件が書いてないものがポンと上がってたりとかすると、次に気になるのは相手の情報じゃない、うん、でこれ何がすごいかって思い込みで自分のいいように見える書き方なんですけども、はい、まずこの人がね、男性側が、うん、はい、セフレを探してた場合、色白巨乳このワードだけでなんか可愛いのではと思うけ、うんうん、色白巨乳というこの単語だけで
魅力がすごいです、
ね、可愛いのかなって思う、うん、でプラス M っ子がプラスされてますよね、はい、そうすると、
うん、そうだ、締めにもう M なんで尽くすタイプです。
色白巨乳で M っ子で尽くすタイプ、まあ、ただ巨乳といっても体型の問題はあるよな、うんうんうん、でもおねえも着るってことは細身なのかな、うん、って思うんですよ、ここで、うんうんうん、
すごいロジックがいっぱい入ってますね。
だからセフレを探してた場合っていうのは、もうセフレを探してるイコールもうムラムラしてるわけですから、そうですね、うん、自分のいいようにこれを見てしまうわけ、うんうんうん、でまあその連絡先を交換した時に、まあ、その写真交換だったりとかした時に一回ここで食いついてるから、うん、多少見た目がんって思っても、うん、いやでもこの子 M で色白で巨乳なんだよなっていうポイントがやっぱり残ってるわけ。
足し算ポイントや、
うんうん、で21歳でもう成人済みですと、はい、で都内済みっていうことで、はい、うん、成人だしもしかしたら一人暮らしの可能性もあると、
そうね、
そう
ね、
そうなった場合ホテル代はいらないなっていうこともちょっと浮かぶわけですよ。
面も男っすね。
いや男ですよ、
男っすね、うん、
で
いくらこう綺麗にね、女彼女より綺麗になったとしても男っすね、
男です、
男っすね、
またねそのねあれが良かったりするのバンドマンって。だからそのなんていうのかな、ステージ上でも彼はすごいこう女の子みたいな感じで可愛いのに、うんうんうん、夜は
おすーって
スーだと
ギャップ好きだしな、
そうそうね、うんうん、
でまあセフレを探してた場合はこうなんですけど、はいはいはい、仮に男性側がね蜜着を探していた場合なんですけども、はいはい、うん、21歳とか書いてましたよね、うん、ってことは未成年じゃないんですよ、うんうんうんうん、で大体そのバンギャ界 だけじゃないんですけど、19、20歳、21っていうのは一番水商売に行きやすい年齢とされているんですね、これ。
は
なので、もしかしたらね、水商売なんじゃないかなっていうのも匂わせられる。でカジュアルだけどおねえって言ってるってことは、普段はカジュアルめなんだけども、お仕事に行くときはおねえなのかなってことは、
うん、
夜の仕事してるのかなって匂わせてるのね。
で
プラス尽くすタイプですって言っていることで、彼女は貢ぎできますとは言ってないけども、うんうんうん、あ、ワンチャンこれ貢がせることできんじゃないかなって思わせられるわけ。
すごい。
でもし違ったとしてもね、貢ぎができないと言ったとしても、うん、M だし尽くせるって言ってるから、これグイグイ言ったらコロッと行かせられるかもしれないって、うん、この文章の中で思うわけよ。
え、なんでバンギャってみんななんかメンタリストなの？
すごいですね。
そう、
メンタリストがゴロゴロいるの。
視点が違いましたね、私たちね。
そうなんですね。だから、まあ、セフレ貢ぎと今これクリアしました。
コロッといきました。
コロッといきましたね、うん、で次、結構真面目に本当に彼女を探していた場合なんですけど、
はい、
うんうん、まあ、これセフレの時にも今言いましたけど、うん、色白巨乳、この単語だけでちょっと可愛いんじゃないかなって思うわけ、うん、
思います。さっき思っちゃいました、
うん、でしょ、色白巨乳っていうこの単語だけで、
うん、私も、あ、もう好きだよって思いながら、
もう好きだよってなるんですね。で、真面目に彼女が欲しかったとて、男の本能はありますから、
はいは
い、で大体こういう書き込みね、そういう出会い系サイトっていうのは、その書き込みする時なんていうのはね、夜遅く人肌恋しい時、ムラムラしている時、そんなもんですから、余計に本能で選びますからね、こういう時っていうのは。
確かに確かに、
うん、プラスね、他の子がね、その密だセフだ有名面だっていういろいろ条件をなし、うるさく言ってる中、これ男性に求める条件書いてないんですよ、うんうん、それだけでね、なんかいい子なんじゃないかなって思うんです。
女神のように感じますね。
ちょっと連絡してみようかなって思うわけです
よ、ね、
俺でも落とせそうみたいな心理ですか。
落とせそうっていう心理になる。
で多分容姿が女子アナみたいな、もうイメージになってるわけです。
白白巨乳、
会ってみたいな。
そう、女子アナみたいな子がなんか頭よしよししてくれるみたいな、でもエッチなことしてくれるみたいな、なんかそういうイメージある
ん
ですよ。
ポワポワしてるんだけど、でもちょっとエッチな部分もあるみたいな女子をちょっとここで想像させるわけです。
いいな、そんな子いるの。
一回ここで想像させます、
はいはいはい。
でも実際、例えばこの女の子は何を募集してるか分かんないじゃないですか、
うんうん、
実際はただセフレが欲しいとか、なんかつながりたいだけっていう可能、うんうん、まあ、場合もあるじゃないですか、
うんうんうん。
でもこれね、連絡先を交換した後、まあ、例えば会ったじゃないですか。こっからがバンギャの怖い部分なんですけど、一、
うん、
まあ、回会いますよね、
はいは
い、まあ、いろいろバンドのこととかポワポワ聞きますよね、
はい、
情報を手に入れますよね、
はい、
貢ぎとかさせようとしようもんならば、
はい、
晒すという行為がありますから。私はそんなこと言ってないのに無理やりそういうことをしようとした。
出た
そうするとバンドマン側も下手なことできませんよね。
もう喉元にナイフが。
そう、私はただ彼氏が欲しかっただけなんですみたいな、
あの書き方だった
な。そう、なんか言ってないから、うん、
分かった。バンギャとは現代のくのいちです。
そうです、
くのいちです。現代のくのいち教師のくのいちです。
あー
すげ
ー、うん、まあ、これ当時の話だからね、今はないかもしれないんだけど、
うん
ね、
うんうん、
でもまあ出会い系は怖いと、
うん、
そういう場合はですね、やっぱスタッフになる道もあります。
はいはいはいはい、もう同じ職場にね、
うん、
近い職場にね、
はい、うん、でここで問題なんですけども、
はい、
じゃあ VK バンドのスタッフってどうなると思います？どうやったらなれると思います？どうぞ。
普通に例えばそのライブハウスとかのバイトから入る、
うん、
とか、じゃあレーベルかなんかに入ってたら、
うん、
そこの社員になる、うん、とか、
求人出てるとか、
求人出てたらそうなるとか、うん、
まあ、多分まゆみのちゃんが今言ったのは結構そこそこ有名な面の場合なのかな、
うん、例えばそのね、レーベルなんかにも入ってるようなあれだからそういうイメージだけど、
う
ん、
難しいな、どういこうかな。
そう、意外と難しいって思いがち、まあ、私も思ってたし、
まあ、でも、
うん、はい、どうぞ。
もうストレートに自分が働くんでスタッフしてください。何でもやる
っす。何でもやるっす。
マジかっつって。
女の子引っ掛けてきてっていう。
自分も女っす。
何っつね。
まあ正解なんですけど、正解っていうかね、まあいろいろあるけど、
はい、
一つの道。
スタッフって結構簡単になれるんですね。
そうなんです。
大体ね、そのバンギャの子っていうのは、うんうん、一番最初にメジャーのバンドを追っかけるじゃないですか。見つけてファンになります、はい、追いかけます、
ね、露出多いもんね。
そう、う
ん、
でそのままマイナーの沼にはまり、
うんうん、
複数のバンドを追っかけ常連になるっていうのを初級で言ったと思うんですけど、
はいはいはいはい、通ってきた道な気がする、
うん、行ってきたと思うんですけども、そうするとですね、バンゲ同士の仲間だけじゃなく、まあ、面の知り合いとか ギャオの知り合いなんかも増えていくわけですね。そうするとギャオだった男友達が面として活動を始める際にスタッフしてくれないっていう風に声をかけられて呼ばれたりとか、まあ、あとはスタッフ募集で探すといくらでも出てくるんですよね。
へー、こういう人ではきっとね、うん、足りないからね、
うん、私自身もバンギャとしていろいろなね、うん、そのバンドに通いながらもスタッフしてたんですけど、うんうんうん、まあ、さっき言った通りもともとギャオだった友達バンドやるからってお願いされて、まあ、やってたんですけど、いろいろ知り合いもできて、うんうんうん、最終的にね4バンド掛け持ちでスタッフやってて、
売れっ子スタッフじゃん売れっ子売れっ子のスタッフじゃん
でもねスタッフってねボランティアなの、要はお仕事じゃないから。
そうだろうね、だって
ボランティアだから、
ね、またそんな売れてないとこだったら余計にね、そんな出せないよ ね、そんなね、
だからねお給料は全く出ません、うんうんうん、交通費だって出ません。ただ私のスタッフしてたバンドはありがたいことにお給料出ていたんですよ。
おお、
そうそう、じゃなかったら4バンドもできない、
そうだね、う
ん、からね、
うん、
さっきまゆめろちゃんが言ったようにそのなんかそのレーベルに入るとかっていう話してたと思うんだけど、うんうんうん、こういうマイナーのバンドのスタッフとして働きたいなんていう人は、まあ、いないに等しいわけで、
そうだ、ね、
お金出ないしね、
どんなメリットだって思うよね、
感じじゃない、うんうん、例えば本当にスタッフになりたいんだとしたら、うん、それこそさ専門学校行って楽器を習うとか、うん、その照明の仕事、
ね、専門的な ね、
技術的なことを、ね、身につけて、ね、学ばないといけないし、
うんうんうん、
だからそうするとライブハウス側のスタッフになったらどうですかっていう感じになっちゃうからね。ただすごい関係ないんだけど、
うん、
自分で言うのもなんなんですけど、私本当にすごい働くスタッフで、
うん、でしょうね、
バンド掛け持ちしてた、
う
ん
う
ん
う
ん、
でしょうね、
尽くすタイプ、
M 子尽くすタイプ、尽くすタイプだったんですよ。大体これバンドのマイナーバンド あのスタッフって現つながりの子とか、
うん、
まあ、今の彼女とかが多いから、うん、別にそのスタッフとして雇われたっていうよりもお手伝いでお願いされてきてる子が多いから、頼まれたことをやるだけに来るわけよ、
うん、
だからおねぎゃですみたいな感じで普通に来るわけ、いつも自分がライブを見に来る感じで来るわけ。
なるほど、
大体ね、
おばんにこう不機嫌に座ってるちょっと綺麗な女性ってよく見ますよね。
いるよね、あれ声かけていいかな、
ライブハウスあるある
欲しいんだけど、
ド金髪の化粧濃い姉ちゃんさ、なんか怖えな、絶対あれつながりじゃんみたいなさ、その中私すっぴんでスニーカーにデニムに T シャツっていう
ガチスタ
ッフ、ガチで来てたのよ。でね、私高校生の時に手話の専門学校に行くかそのメイクの専門学校に行くか迷ってて、
はいはいはい、
特殊メイクの勉強がしたかった、もともとホラーが好きだからね、だからその普通の人よりは特殊メイクの知識があったの。
なるほど、
うん、なので私はねメンバーのメイク、まあ、その髪の毛もそうだし、
ね、メイクって言ってたね、
あと物販、
はいはい、
まあ、フライヤー作り音源の準備機材のセッティングライブ中の撮影ドリンク、ステージドリンクの用意みたいな全てやってたんですね。
プロデューサーから AP までっていうことなの、う
ん、ローディーまでやってたんですよね楽器のことなんか一切知らないのにスタッフってこれもやらなきゃダメなのかなって思ってたから全部あの教えてくださいみたいな感じでやってたんです。
すごい尽くしすぎちゃってる
ね。それを給料もらうわって思
って、お金払おうなってなるよ
ね、ね、でまあ私の話はねさておきね、
はいはい、
ではスタッフになりました。でもね、だからといってすぐ付き合えるわけではないんですよね、やっぱり、
うん、
出会い系サイトと違いまして出会い目的でライブを開催しているわけではない
ので、うんうん、
そ
うだ、音楽のためにやっているやっているはずだ、
うるさいからライブやってるわけで、うん、でもね出会い系サイトとは違ってバンギャはバンギャでも同じバンギャでもスタッフをやっているっていうことでその肩書きがつくわけですよ、
うんうんうん、
どこどこのスタッフやってるっていうことで、うんね、うん、バンドマンと付き合う際には、うん、その普通のバンギャよりは信頼度が上がって、
うんうん、
プラス本命度も上がるんですよね。なんだ裏側の人っていうか、
うんうんうん、
まあ、半分こちら側の人間みたいな、実際本当すごくお目当ての面がいる場合はですね知名度の具合にもよるんですけども、まあ、スタッフとか出会い系よりもやっぱ面婚して脈増やした方が実際は早い、うん、やっぱそれが一番早い
紹介の紹介の紹介
で、やっぱビジュアル系って狭いから結構早いよ。
あ、展開が
どんだけ有名だとしても、
だってやっぱさっきその無料の掲示板の出会いのやつ、とんでもないビッグネームですから。って思っちゃった。私もさすがにって思って。
だから意外とそのなんだろう、全然売れてない子が実はその有名なバンドが売れる前のローディーの子だったとか、はい、そういうの全然あるから、はい、
そうなんだよね。声優界隈より狭そうだね。
声優界隈より狭い、これ意外とねえ。
やめよ、今関わってるからな、まあ、私たち、やめとこう。
ということで、まあ、こんな感じですかね。まあ、前回も言いましたけども、まあ、そうね、なんかいろいろ言いましたけども、言うても、まあ、結局は、まあ、みんな、その、たまたま好きになった人がバンドマンとか、好きになった子がバンギャだったってだけで、ちゃんと、本気で恋してる人もいますし、
ね、
そう、ちゃんとした人もいるから。
音楽最高ってなって、
ね。思ってる人もいるからね。っていうことで、もう、よろしいかな。
はい、
付き合う方法はなんとなく分かりましたかね。
分かりました。
ちょっと V 講座はね、走りがちなんです
けど、キュッとしてるからね。
キュッとしてるからね。
キュッとしてるからね。キュッとしてるし、展開が早いっていう話を今聞いたんで、これはもうやっぱバイタリシティ勝負だなってすごい思いました。
まあ来月か再来月かでですね、次回 V 講座最終回をやろう
と、はい、最終回、
今までの初級中級上級を踏まえた上でいろんなことを踏まえて、バンギャやっててよかったな、やっぱり良くなかったな、などなど、たくさんやりたいと思います、よかったら聞いてみてください。
はい、はい、お願いします、それでは今日の、マブマブ VK 講座上級編はこれで終了。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回のマブマブは、
今日で2019年も残り半分ってことで、上半期下半期やりたかった&やりたいトーク、
お楽しみに。
最後まで聞いてくださいましてありがとうございます。
ありがとうございます。ここでマブルマーブルからのお願いです。
マブルマーブルでは皆様からのご意見、ご感想、ご相談、何でもお待ちしております。
メールアドレスは mbmb_info@yahoo.co.jp mbmb_info。 そして公式サイトにはメールアドレス入力不要のメールフォームもあります。
またハッシュタグシャープマブマブ、カタカナでマブマブで皆様のつぶやきもぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは皆様、また次のマブマブまでごきげんよう。